オーディオドキュメンタリー、私が会った死刑囚。
こんにちは、 MC の石井しおりです。この番組ではこれまで数多くの死刑囚と面会をしてこられたフリージャーナリストの片岡健さんにお話を伺っていきます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回も前回に引き続き和歌山カレー毒物混入事件の林真澄についてお話を伺っていこうと思いますが、はい、一番最初に会ったのっていつだったんですか？はい、
2007年の夏ですね。はいはい、すごい暑い日でした。
ああ、そうですか。はい、まさにじゃあこの今の時期のような、
そうですね、
暑い日だったんですね。はい、それ事件経ってからどれくらい経ってるんだろう。8年、
9年、
9年か、9年ぐらい経ってから。はい、その時っていや、もし自分に置き換えて考えると、はい、いや、なんかどんな表情をしていこうとか、
はい、はい、そうですね。はい、
ねえ、すごく考えたかなと思うんですけど、はい、その時の印象等々教えてもらっていいですか？
はい、まあ、本当に拘置所に行く前までは全然平気だったんですね。手紙、はい、手紙出して、
はいはい、やり取りもしてるし、はい、
そうですね。まあ、旦那さんがなんか面会行った時ですかね、まあ、なんか面会 OK っていうのをと聞いて、はい、それ伝えてくれて、
はい、
で行ったんで、まあ、面会できる状態で行ったんですけどね。
はい、あ、旦那さんとその前にやり取りしてたんですね。
あったんで、はい、で行って校長まで平気だったんですけど、はい、いざ面会受付してこれから面会するって時に急にドキドキしてきて、はい、会っていいのかなっていう、
うん、ね、というのは、はい、他にもいろんな死刑囚の方、
はい、
殺人犯と会われたと、その多分前にも会っても、
それ実は初めてなんですね。
あ、そうなんですか。
初めてがこの人だったんで、よりによってって言ったらいけないですけど、
はい、あ、そういうのもあったんですね。
はい、はい、
じゃあドキドキしていたと、
はい、はい、そうですね。
そこからどういう展開があったんですか？うん、
で、まあ、ドキドキしながら入っていって、
はい、
で、まあ、大阪拘置所の面会室がすごく古いんですね。古くて狭いんですけど、
はい、
で開けて待ってるとバッと刑務官と一緒に入ってきて、
はい、
すごいテンション高い感じで、
テンション高い感じで、
はい、悪かったな、待たせてみたいな感じで、
はあ、
はい、
初めてなんですよね、それが。
そう、人見知りしないんですね、
はあ、
全く。
あ、慣れてる、
慣れてるか、まあ、いや、マスコミに慣れてるというのはもともとそういう性格だと思うんですね。
あ、そうですか。
誰とも、まあ、割と打ち解けて仲良くなるような性格なんだと思うんですよね。
あ、じゃあもうその瞬間からなんかちょっと気持ちは変わりましたか、その第一声を聞いて。
まあ、まあ、私はドキドキしてるけど、
はい、
まあそうですね、まあ、そんな怖い人じゃないんだなと思いましたよね。笑顔でしたからね。
まあ、あ、はい、確かに。じゃあなんかそう、はい、不意をつかれたというか、そんな感じでしたか？
まあ、そうですね、まあ、まあ、ドキドキしてるわけですよね。
はい、
なんかちょっとその時の気持ちがちょっと蘇ってますけど、
はい、
はい、いや、今日は何のようなんて言われて、ご挨拶にとか、そういう感じで、まあ、本当に愛想笑い作りながら行ったと思いますね。
いや、そうですか。
はい、
へえ、やっぱりその時の記憶が蘇ってくるぐらい鮮明だった瞬間でしたか？
はい、すごく鮮明でしたね、本当に。
なるほど。
はい、
平成の日本を騒然とさせた凶悪殺人事件を完全オーディオ化。なぜこのような凄惨な事件が起こってしまったのか。犯人の心理は一体どのようなものだったのか。日本凶悪犯罪大全217。ヒマラヤで配信中。闇の事件簿、すべて聞き漏らすな。
その実際な、お会いした時の、まあ、印象、はい、第一声というのを伺いましたけれども、はい、例えば、見た目はもう、今記憶にある方は あの写真というか映像で見た、
はい、
林真澄の容姿があると思うんですけれども、
はい、
どうでしたか？
まあ、容姿は一緒なんですけど、まあ、思ってる背が低いんですね。だからすごく巨体ってイメージがあるんじゃないかと思うんですが、世間一般的に。
そうですね、
太ってるんで、
はい、
背はそんな高くないと、で、まあ、なんですかね、にこやかですごく、
はい
はい、そういう感じでしたね。
決してなんか笑顔を見た覚えがあんまりなかったので、はい、なんか
そうですよね。
それこそ印象ももしかしたらできないぐらい、もう
そうですね、
ちょっとしかめ面をしているような印象があったので、はい、そうですか。じゃあもう本当、はい、ガラリと印象は変わりましたか？
まあ変わりましたね、随分、はい、面会するまではすごくドキドキしてたんですけど、帰る時はなんかちょっと足取りが軽かったですね。
ああ、そうですか。はい、なんかまさか殺人犯と会ったような、
はい、
足取りではない感じでしたが、ね、帰り際は。
まあ、全然やましそうなところはないんですよね、全く。
あ、そうですか。
はい、
なんかその話す内容からもそういうなんで社交的な印象っていうのは抱かれましたか？
うん、まあ、すごくオープンマインドですね、何でも。
は
い、なんですかね、まあ、和歌山行くときはなんか主人の家に泊まってくれていいからとか、
はあ、
まあ、そういうことを言ってきますし、
取材に行くなら、あ、へえー、
なんかそうですね、まあ、私が、まあ、ちょっと犯人かどうか疑問を持ってると、そういうことを告げていったんでっていうのがあるんですけど、それしてもなかなかそういうことは言わないと思うんですよね。
はいはいはいはい、確かにすごく、親しみを持ってしまいそうなエピソードですよね。
は
い、
まあ、そうですね、持つ人は多いと思いますね、林真澄さんに会いに行って、私もそうですし、はい、
じゃあその今らしい支援者の皆さんも、はい、そういったところから感じて、はい、冤罪ではないかという働きかけをしている方も多いんですかね。
まあ、いろんな事情があると思うんですよね、支援者っていうのは。もともとは、まあ、死刑廃止の運動なんかしてて、
はい
はい、その、まあ、一貫としてやってる人も、まあ、正直いますけども、
うんうん、
はい、実際会いに行ってやってる人っていますね、イメージがすごく変わって。はい、
そうですか。
これまで多くの死刑囚たちと交流を重ねてきたジャーナリスト片岡健がその体験を克明に語る番組、オーディオドキュメンタリー私が会った死刑囚、面会時のエピソードはヒマラヤだけで配信中。殺人犯の真の声、絶対に聞き漏らすな。
その話す様子っていうのはなんかポンポンポンポン会話のキャッチボールは進む感じなんですか？
そうですね、何聞いても即答ですね、あの人は、は
い、ためらいがない。
そうですね、何の即答しますね。
それは答えられませんみたいなこともない？
ないです、全くないですね。
あ、そうですか。
何聞いても答えますね。
それが、
まあ、それは違うとかそういうことも言いますけどね、こいつのことを認めるばっかりじゃないですけども、
うんうん、
はい、
決して前向きの話ばかりされてたわけではないですもんね、きっと。
まあ、でもあまり後ろ向きの話をした覚えもないですね。
うん、それは何ですかね、はい、やっぱその、はい、何回か面会できるか、死刑囚であれば、
はい、
その1回目はこういう感じでいく、はい、時間も短いんですよね。
まあ、大体20分ぐらい面会できるコーチは多いんですけど、
はい、
大阪コーチもそのぐらいできますけど、
はい、
林さんの場合は10分ぐらいですね、いつも。
そうなんですね、まさにじゃあこの番組ぐらいですもんね。
まあ、そうです
ね、そういう場合経っちゃいますよね、はい、時間ね。
あっという間です、本当にあっという間です、はい、
そうですか。でも、はい、あ、そうだ、そうだ、そもそもその時間もそうですけれども、
はい、
林真澄死刑囚に関しては、はい、なかなか接見禁止がついてた。
そうですね、
はい、
まあ、接見禁止は大体無罪を訴えてる人っていうのは証拠隠滅しないように外部との接触を断たれるんですけど、誰でも、
はい、
でも大体裁判の一審の途中ぐらいで、まあ、それ解除になるんですね、
はい、
でも林さんの場合は裁判の二審の終盤まで、
うん、
だから、まあ、7年近くですかね、少なくとも6年以上は、
はい
はい、逮捕されてから誰とも面会できないと。
あ、
弁護士はできるですけどね、まあ、弁護士ではできない、家族とも手紙に入れてしかできないと。
あ、
そういう状態でしたね。
じゃあその接見禁止が終わってから片岡さんも手紙を送ってやり取りが始まったと、
はい、そうです、
はい、すごく異例なことなんですよね。
まあ、異例ですね、全く、うん、メディアは言ってないですけど、
うん、
だから、まあ、林真澄さんがもう世の中的にもうすごく真っ黒ですごい希代の合格人みたいに言われてたので、
はい、
全く問題にならなかったですけど、
はい、
今もっとすごいことですよね。なかなかないと思いますね、そういうことは。
ある意味じゃあこれをもし今、はい、例えば7年弱の接見禁止っていうことをした場合って、
はい、
裁判所の方がなんか、
まあ、できないでしょうね。
もうできない、
できないと思いますね。それはもう今は、もう今はまあ冤罪に対する見方厳しくなってますんで、
はい、
まあ、裁判員裁判なんかもありますし、
はい
はい、裁判に関心持ってますんで当時より、
うんうんうんうん、じゃあまずそのいろんな市民が抱いている印象などもあって、はいはい、この接見禁止の期間が長くなってしまった、
はい、まあ、ちょっと私もその裁判官の腹までは分からないですけど、まあ、そういうのを認めたんじゃないですかね。
ああ、そうです、はい、ある意味人ですよね、裁判官も。
まあ、そうですね、
うんうんうん、は
い、影響を受けるところあると思いますね、やっぱり社会の空気に。
そうなると報道の仕方もね、本当、まあ、今は気をつけ、はい、多分こういうことを受けてどんどん変わってきてるとは思いますけれども、
はい、変わってますね、だいぶ、はい、
影響を与えてしまいますよね、
はい、
別にね、
はい、
なるほど、わかりました。まだそこちょっとこの後もまた聞かせてください。
はい、
おいおい、ありがとうございました。今回取り上げた和歌山カレー毒物混入事件については、音声配信プラットフォームヒマラヤに日本凶悪犯罪大全217というチャンネルでオーディオ化されています。このエピソードの概要欄にそのチャンネルへのリンク設けていますので、事件の全貌詳しくお知りになりたい方、こちらのチャンネルもぜひお聞きください。ポッドキャストでお聞きのリスナーの皆様、片岡さんの貴重なお話のすべては、オーディオ配信プラットフォームヒマラヤだけで配信しています。無料で聞くことができますので、ぜひお聞きください。ヒマラヤへのアクセス方法は、チャンネルの概要欄でご紹介しています。また次回も、この和歌山の事件について深掘りしていきたいと思いますので、片岡さんよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では皆さんまた次回もお会いしましょう。MC の石井しおりがお届けしました。
殺人犯たちとの間で重ねた面会と手紙のやり取り、本人と会ったものでしか知り得ない貴重なエピソードの数々、膨大な取材データに基づき殺人犯の実像を克明に描き出す片岡健平成監獄面会記、笠倉出版社より単行本と電子書籍で発売中。
闇に埋もれるはずだった一つの音声ファイル、この音声ファイルを白日のもとに晒し出し、真実を突き止める話題の音声番組リークスシーズン1、アイドルタレント引退劇謎の5日間、各ポッドキャストアプリで好評配信中。カタカナでリークスで検索。
人が人を裁くとはどういうことか。裁判官の個性が覗く全10章の傍聴記録、裁判官の爆笑お言葉集、ヒマラヤ聞き放題で配信中。緊迫のノンフィクションは音で聞こう。ヒマラヤ .fm から今すぐ30日無料体験。